高山俊吉気分青信号。こんにちは、少し前に損保ジャパンの不正についてのお話をしましたけれども、その後もこの問題は大変こう注目を浴びるだけではなくて調査が進んだり、さまざまな波及したお話も出てきておりますので、改めてまたお話をしてみたいと思います。ビッグモーター、中古車の販売の大手です。で、損害保険会社の損保ジャパンの社長が辞任をしたということが報道されています。この事件は損保会社の、いわば不正あるいは違法な業務展開が実は大々的に組織的に行われていたということを示すもの、そしてまたそれは損保ジャパンだけではなく大手の損保会社全体に実は共通して問題だった、たまたまこの事件は損保ジャパンがフライングをしてそれが問題になったということで注目をされているだけであって、実態は大手の保険会社全体に共通する問題だということを言わなければいけない。その点を見逃した議論は全て話を悲壮的なものにする、上っ面だけのものにする、そのように私は思います。保険金不正請求が発覚した後の昨年6月に損保ジャパンは事故車をビッグモーターの工場に紹介する取引を一旦停止した。これは他の損保会社も同じであった。しかし一月も経たないところで白川義一社長が社内の会議の中で大手の中で唯一取引の再開を指示したということなんですね。事故車をビッグモーターの工場に紹介する取引とは何か。保険会社は交通事故が起こると保険会社報告をすぐにするようにという指示をしておりまして、消費者はそこに連絡をする、契約者はそこに連絡をする、事故車が存在するあるということを保険会社はまず把握する。そうするとこれは修理をしなければいけない、修理をしても元の価値を回復することができないほどの大事故ならこれは廃車にするけれども、多くは修理をして再生させるということになり修理の連絡をする。それをどこの自動車会社、自動車の販売会社に連絡をするかということについて選択をする。一番その費用がかからないところに発注をするというのが基本的な考え方であると思われますけれども、それをビッグモーターに紹介する。それには見返りがあって、ビッグモーターはそれぞれの保険会社の代理店を引き受けておりますから、代理店の立場で自賠責の保険契約を新しく保険会社に回す、それを例えば損保ジャパンにするというような関係を、そういうバーターの関係を作っている、そういう形で、利権の持ち合い、もたれ合いということが発生する。でこの利権の持ち合い、もたれ合いの関係を全国的な規模を持つ保険会社というのはお互いに競争しながら獲得し、把握し、自身の支配下に取り込む いうことをしているわけですね。で、その競争の中で損保ジャパンが一歩先んじて取引先を確保しようとした。一旦保険金の不正請求が発覚をして取引を止めた大手損保会社の中で、すぐにまた工場紹介の取引を再開したというのが損保ジャパンだったということです。この白川社長は不正は局所的なものであり限定的なものであったといったようなことを記者会見の場で弁明した。しかし実際はそんなに局所的でもなければ限定的でもない。まさに組織ぐるみの会社全体がそれを分かってやっていたことであるという疑問が強く持たれます。実際にこういう関係を持つ中でビッグモーターは車の損傷をさらに拡大して、極端な例ではゴルフボールを車にぶつけてたくさんデコボコを作って、その修繕費用、修理費用ということでその請求をする、保険会社がそれを支払うということをやっていたという、つまり実際の損傷を修理工場であるビッグモーターが自分で拡大をして、そしてそれを修理するということをやって、つまりとんでもない偽装をして、でそれを保険会社が支払っているということになった。この関係はどこにシワが寄っていくか、シワ寄せされていくかというと、もう実際に保険というのは支払い金が非常に多くなってくると、もう保険料を上げるという形で、その関係全体を制御するということになっておりまして、でそうするとこういうことが大規模に行われると支払う保険金の金額が増え、結局保険料が高くなっていくということにつながる。つまり保険に入り保険料を支払っている消費者自身の負担が増えるということになります。そういう構造であった。保険会社にすれば支払い金が増えたところでいずれ保険料が上がればそれで良いと考えるという受け止めがあった。それが分かっている修理工場の側、つまりビッグモーターの側としては、適当に傷を広げて大きな請求にしたところで保険会社はそんなに困らないというところで、こういう途方もない要求を当たり前のようにやっていた。この私が今申し上げた当たり前のようにというところが実は非常に重要で、みんなが分かっていたということを意味する。保険会社も分かっていた。そして損保ジャパンだけでなく他の保険会社も、東京海上日動にしても、どこもみんな分かっていた。しかしみんなが黙っていた。そういうふうに言わざるを得ないんです。私も含めて弁護士は、交通事故が起きた時に車の損傷について修理代の問題が常に出てきます。保険会社は本当にその事故によって発生したものか、そうでない別の事故の傷をこの事故の時に起きた傷ということにして、そして修理をさせようとしてはいないかということを実に厳しくチェックします。私たちからすればチェックされます、疑われます。この事故の時に起きたのだ、この事故の時にはの前にはまだそこにそのようなへこみはなかったのだということを言うと、そうとは限らないだろうと。この事故は、この損傷はどう見ても少し古い、言ったような議論がよく疑われます。あらぬ疑いを受けた 交通事故の被害者は、交通事故による被害勘定の上に、保険会社による詐欺請求ではないかという疑いに対峙しなければいけないという二重の苦労を負うということがあります。つまり、簡単に言えば保険会社はそんなに甘くないのです。被害があるということを言ったときに、はい、わかりましたとはそう簡単には言わない。ところが、このビッグモーターの損保ジャパンに対する対応、あるいはおそらくここに隠れてある他の保険会社に対する対応も、すべて実にルーズであったということがわかる。いや、ルーズという表現は実情に実は合ってないかもしれない。わかりながら、お互いに知っていながら、これはこの事故によるものではないということが分かっていながら請求をし、保険会社もそういうふっかけ請求をされたことがおおよそ分かっていながら支払いをに応ずるという対応を取る。そういう関係だったというふうに思う。私たちが個々の事件で、保険会社の対応が極めて厳しいという現実を経験している中で、そのことと対比して考えると、今回のこの事件の悪質さというのは実に許せないものであるというふうに思う次第です。9月の8日に損保ジャパンが開いた記者会見の中では、白川義一社長の弁明に並んで、損保ホールディングスの桜田健吾会長が弁明をしていました。その弁明を聞いて私は驚きました。こういう言い方をした。損保ホールディングスというのは損保ジャパンの親会社です。株を持った親会社です。桜田氏は、白川義一社長の弁明に続けて、もっと早くこのことを報告してほしかった。報告が遅かったということで、忸怩たるものがあるというようなことを言った。この桜田氏という人は、経済同友会の代表幹事です。だった人です。今年の4月に辞めた。その前は長くこの損保ジャパンの代表者として全体を牛耳っていた人物です。もっと早く報告してほしかったというのは、知らなかったと、知らされていなかったという説明です。ありえない説明だというふうに私は思います。金融庁の中には白川社長が首を提供したということで、この話は終わらないのではないかという、そういう空気があるというふうに報道されています。私はそれをも疑っています。金融庁も実はこのことを知っていた。こういう中古車メーカー、修理をする会社と保険会社がお互いに慣れ合って不正請求をし、それを了解しながら金を払うということをやっていた、その保険会社と業者のそういう、汚いつながり、黒いつながりを金融庁も分かっていながら放置をしていた。この事件では金融庁の責任を問うという声がメディアからも出ていますけれども、私は当然だと思っています。すべてが分かっていた。みんなが分かっていたことが、損保会社の、損保ジャパンの社長の暴走で露見してしまっただけのことだというふうに思われるんですね。朝日新聞も社説で、不正を許した責任は重いというタイトルで損保ジャパンの問題を論じています。その報道は9月の中旬に出されていますけれども、私はそのメディアの指摘もまだ弱いなというのが率直な印象です。 金融庁は損保ジャパンに対して、調査を入れました。他の保険会社にはしかしその調査の文書報告を求めるだけで、それ以上にはしていない。それは甘いだろう、そういう指摘を朝日新聞の社説はしていません。全体が汚すぎる。その汚い実態にメスを入れようとする姿勢も金融庁にはあまりない。なぜないのか。それはもしメスをきちんと入れるならば、金融庁自身の責任も問題になってしまう。それはまずい。どこかで落としどころを考えなければならない。そういう発想があるという、その実態を究明する、批判する、そこにメスをそれこそ入れる、そういう姿勢がメディアには本当は求められるはずだと思います。消費者は本当にいい面の皮です。こういう形でどこぞの会社が、どこぞの大企業が、あるいは日本の経済の中心にある企業が悪辣な利益を貪ろうとしている、いや貪ってきていた、その事実に対して私たちは怒らなければいけないだろうというふうに思います。そしてそれに対して曖昧な姿勢を取る、メディアについても私たちは真剣に真面目にやれという要求をすべきだろうというふうに思います。今日はここまでにしましょう。